今朝2時半に起きましたら、まず最初に、スズムシの鳴き声が、聞こえてきました、ひょっとすると私より早く起きてたのかもわからないですし、私が起きたので、挨拶をしてくれたのかもわからないんですが、先ほど皆さんとご記念しておる間にね、泣いておりましたね。でこちらが黙ると不思議と黙るんですね。何かこうスズムシさんもこちらの気配を感じてるのかなと思いますね。それから暗い時の方がよく鳴きますね。明るいとなんかこう鳴かないような気がするんですね。実にありがたいですね、ご記念をいただき、スズムシさんと一緒にご記念をいただいているような、そういう気持ちにならしていますね。で私は心からね、スズムシさんありがとうってこうお礼を申させていただいてね、スズムシさんありがとうってここで言ったらちょっと先生頭が浮かれたんかなと思われるかわかりませんが、心の中でね、お礼を言わさせていただいてね。で、山とかね、森とか川とか海とかね、それからお月様とかお日様とか星とかね、そういうふうなものはものを言いませんね。黙っています。まあ、風は音がしますね。で鳥は鳴き声がします。虫も鳴き声がします、ね、で私たち人間は人間同士がよくわかる言葉を持っておりますので会話をすることができます。その山とか川とか谷とか森とかいうそういう物言わぬ、ね、自然と申しますが、そういう自然と私たちはこの言葉を交わすことはできないけれども心を通わすことは可能ですね。皆さんも旅行に出かけられている、ね、それでその旅館やホテルの部屋に入りまして窓際に行った時に素晴らしい景色がパッと広がって、うわー綺麗だなー言うて言いますよね。その海とか川とか山とか谷は何も言わないのにこっちがうわー綺麗言うて言いますよね。これ心が通っている証拠ですね。海や川や山は黙ってんですけど、人間はその海や川や山と心を通わすことができる、スズムシと心を通わすことができるんですね。最近玉島に新しいスーパーができましてね、時々私も買い物に行くんです。で昨日も行きました。そうしましたらね、今までのスーパーと違う品揃えがあったりしてですね、まあいろいろ楽しいんですよね。家内からお金を預かりまして、そのお金の範囲で、食材を買うという、まあ、家内は車の運転ができませんから、最近ちょっと猛暑のためにリュックサック背負ってハロズまで買い物に行くっていうのはちょっと無理なのでね、熱中症で倒れてもいけませんから、で私ができるだけ買い物に行くようにしています。そうしますとね、いろんな今までのスーパーと違ったその品揃えがありましてね、例えばちらし寿司のこうね、桶に入ったのを予約するとね980円で作ってくれますけど、いいなと思ってね、綺麗なエビやらなんやらこう上に乗ってね、しかも職人さんが作ってます。今度頼んでみようかなと思ったりしてるんですが、でそういうそのスーパーで可愛いものをさせていただいて、レジを出るときにね、私はいつもありがとうって言うんですね。レジ係のお姉さんやおばさんがいらっしゃいます。時にはお兄さんもいらっしゃいますね。その近くのハローズで買い物した時もね、それから、100均で買い物した時、別のスーパーで買い物した時もね、ありがとうっていうようにしてるんですね。 で普通はそのスーパーで働いている人がありがとうございましたというレジ係の人がありがとうございました、毎度ありがとうございます、またどうぞよろしくお願いします、あれ仕事上そういうふうに多分指導を受けられてるんですよね。そうでしょ、ね、黙ってたらいけませんよな、ありがとうございました、ね、でお客さんでありがとういう人あまりいないですね、買ってやったんだと、ね、しかし考えてみたら、そのこの間ヒロノ君たちやミカちゃんたちが行った東北の仮設住宅の人たちって買い物する場所がないんですね。で非常に難儀なさってるそうです。場合によってはバスで行かなきゃいけない、バスももう一日に何本しかない、タクシーで乗り合わせていかなきゃいけない、そういう生活をされてる方のことを思ったら、私たちのこの落とし間のね、あるいは広野君のところなんか目の前に大きなデパートがありますよね、まあ、すごく恵まれてるんですね。ですからありがとうっていう、私は心からね思うんですよ。それで最近余計な心配ができてきてね、この狭い落とし間にこんなにスーパーできてそれぞれ立ち行くんだろうかと、そのうち一軒潰れるんじゃないかっていうのを余計な心配してるんですね。それでスーパーの前に通る時に、あ、今日は車が少ないな、大丈夫かなとね、あ、今日はたくさん入ってるな、昨日私が行かせていただいたところも結構駐車場ね車が入ってたんです。オープンの時はもう入りきれないぐらいだったらしいんですが、その後落ち着いていったら10台ぐらいしか入ってないですね、大きな店に。大丈夫かなこの店、せっかく出店したのに潰れたらどうなんだろうなんてね、余計な心配をしてるんですが、でも私はありがたいなと思うんですよね。で別にそのスーパーに買い物に行ってね、レジを通るときにありがとうってお客さんは言わなきゃいけない義務はないです、ね、でも私はありがとうって言いました、心から言いました。そのお店があるというのはすごくありがたい、ね、それから新幹線に乗っても JR に乗っても時々車掌さんが来ますよね、切符を点検に来ます。でその時に大抵みんな黙って出しますよね。で車掌さんがありがとうございます、ありがとうございました、私はありがとうございましたと言うんですね。やっぱりそうして車内を見回ってくださってるおかげで安心して旅行ができるわけですよ、ね、いざとなったら車掌さんにお世話になるでしょ。最近トラブルが発生します、トラブルが発生したら車掌さんが真っ先にね体を張ってお客さんの誘導したりねしてます。だから車掌さんにありがとうって、まあゆかちゃんがありがとうの T シャツ着てるけどね、アリの絵を描いて、これアリが10匹でありがとうなんだろうね、まあシャレでしょうけど、でそれぐらいその気持ちを持たせていただくとね、まあ今鈴見さんが泣いてくれてますけど、鈴見さんは別に私にありがとう言えなんて思ってないと思うけど、ありがたいですよね。鈴見さんが泣いてくださるおかげでこんなに気持ちの良いご記念をさせていただくことができる。さっき皆さん言ったでしょ、先生は変わってるなというふうに思った人、今旅行に行って部屋に入ってね、素晴らしい景色見た時、わー綺麗言ったら、あなた変わってる、相手何も言ってないんですね。そうでしょ、部屋に入って景色が良かったら、うわー綺麗って言うでしょ。考えてみたらおかしなことですよね。それが人間なん、人間の心というのはそういうものなん、ね、だから私が鈴虫さんにありがとう言ってもおかしいことないでしょ。私はそれが当たり前だと思ってるんですけどね、どうでしょうか。変だと思ってる人はほんなら旅館に入った時に、わあ綺麗って言ったら自分がおかしいっていうことでしょうね。黙ってる海や山に対してわあって、ね、まあ教祖様はね、売り場買い場というて商売をする者は元を仕込むところと売り先とを大切にせよとした。広野君ブリヂストン自転車とか丸石自転車から仕入れしてるでしょね、だからその仕入れ先から自転車が来なかったら商売できんでしょ。 なのにね、おめえ自転車1台持ってけ言ってね、お客さんにありがとうございますよとおかしな話だな。持ってきてくださるところがあるから商売ができる。ですから教祖もおっしゃってる通りでしょ、ね、普通はその買ってあげてんだと。そうだね、買わせていただいて持ってきてくれてるおかげで商売ができるんでしょ。ブリヂストンさんに電話かけたらね、はい言うて、あのすぐ自転車送ってくれるでしょ。だから5万円で仕入れたの7万円で売ってやな、2万円儲かるわけなあそういう例えばで、ね、よう知らんけどね、もっと儲けとんかもしれない、ね、まあ、その辺は分からんけれども、その元を持ってきてくれる人がいるから商売になってるのに、その元に対してはですね、偉そうに言うて、あのね自転車持ってけね、言うたりしよったんじゃいけませんわな、うん、ですから最初言いましたように、鈴道さんと一緒に今日ねご祈念がさせていただいて、鈴道さんありがとう言っても変じゃないでしょ。どうです、ちょっと変わりました、先生は変な人やな、変な人かも分かりませんが、私はまともだと思ってるんですけどね。車掌さんが切符切りに来たらありがとうっていう、おかしいでしょうか。スーパーでレジを出るときにありがとうってのおかしいでしょうか。昨日ね、そのスーパーで買い物してね、ありがとうって出てね、箱に食べ物、ね、いろんな食品箱に入れて帰ろうとしたらね、そのさっき取ったレジがね、もう人が通ってなかったんでね、ちょっと手持ち無沙汰だったのかもわからないんですが、そのお姉さんが私にまた改めてね、ありがとうございましたって言ってくれましたね。うん、で、あのそういうふうにこう人間同士がね、今日も皆さん家庭のもの、ね、家族同士、ね、普通だったらお礼が言わなくてもいいかも分かりませんが、心からお礼を言う、これが神様ありがとう、すべてにありがとうということですよ、ね、はい、取り組んでおかげを被ってください。